ます武田哲也です。
おはようございます水谷香菜です。
先週の終わりびっくりするような結論で終わりましたですね。
はい。
長生きするということのために必要なのは飢え、命の危機、ストレス、そういうことを重ねると寿命は伸びるという、その飢え、命の危機、ストレスというのを習慣化するためにギュッと濃縮されたのがスポーツであるという。
お、そうきますか。
はい、
はい、
これはあの意味のないことで体を動かし、うん、非常に不愉快な目で勝った負けたを大騒ぎしつつ、はっと気がつくともう空腹でたまらないという状態に人間を持っていくシステムという、はい、これが実は寿命を伸ばすためのドリルではないかということなんですよ。
はい、
皆さんびっくりなさるかもしれませんがね、ズバリ言いますと老化が命じていることは何かというと、平和な時に死亡率を高くし、危機では死亡率を低めようとするという、うん、命はそういう仕組みなのだということなんですよ。このような命の逆説になんと驚くながら学名がついておりまして、ホルミシス現象と呼ぶそうであります。
はい、
命にはこういう妙竹林なところがありまして、簡単にできないという困ったもんですな。しかし命というものはそういうことなんであります。もう皆さんよくご存知だと思いますが、実は放射線もホルミシスなんですって。少量の放射線は発がん物質を阻止するという働きになるという、こういう命には実にひねくれた逆説が埋め込んでありますですね。
それ放射線治療とかそういうこと、
そういうことです、そういうことです。もう今治療がつきましたけどね。だから放射線と言いますとみんなギクッとするわけですけども、それが治療になったり、
はい、
このあたり命というのは実にその興味深いもんだということで生きていきましょう、ご老人方。この一冊、ジョシュ・ミッテルドルフさんと、ドリオン・セーガンさんがお書きになった若返るクラゲ、老いないネズミ、老化する人間、これはですね、もうものすごく細かく老化の研究のことが書いてあるんだけど、ちょっとそこがね読むのくたびれちゃって、
はい、
この生命現象について興味深いの一つだけね取り上げさせてもらいました。1950年代、メタン、水、アンモニアを混ぜたガスに放電しアミノ酸が作れることが分かったと。このアミノ酸の組み合わせからタンパク質が、そのタンパク質の組み合わせから生命が生まれるのだが、あまりにも複雑で特殊で偶然に発生するとしか考えられない。これね、だから生命の源は何かというとタンパク質、タンパク質の源は何かというとアミノ酸で、そのアミノ酸を作ることは成功したんですよ。
はい、
ところがやってもやっても作ったアミノ酸からタンパク質、そのタンパク質から生き物が出てこないんですよ。
うん、
ですから人工的にアミノ酸ができるんだけども、それが生き物になるというのはもう一つ何かの、もう一つ作用がないと生き物が発生しないのかもしれないという、
はい、
その中で香菜さん、すごい不思議なことが起きるんだけど、アミノ酸からタンパク質になって、タンパク質から生き物ができるんだよね。そのためにはね、観察者が必須の条件であるっていう発見があったんだって。つまり誰かが見てないと、
はあはあ、
タンパク質が生き物にならないんだって。
はい、
これもうまさしくさ、手塚治虫の火の鳥だよね。
ちょっと意味がわからない。誰かが見てないと、
うん、だから目撃者っていうのがいないと生命が誕生しないとすれば、
はい、
そこがそれさ、宗教の原点ではないかっていう、人間という生き物を作るために誰かが目撃していたっていう、その生命の誕生、それがいない限り生命は生まれないっていうんだ、
はい、
それほど自己を複製できる生命を作るっていうことはものすごく不思議なことなんだ。
うーん、
メンデルはの遺伝子から DNA の発見で、 DNA の発見から、名前だけ聞いたことあるし、塩基 TACG という、はい、そのコピーが生命現象である、分かるんですよね。ところが作れない、人間は、その生命が、生命の複製の繰り返し、タンパク質分子から細胞を作るという、そのために染色体は二重螺旋を解き、その鎖が新しい相手を作る。もうこの辺ざっと聞き飛ばしてください、
はい、
そして遺伝子を移し取って、二対の染色体となり、ここから細胞が生まれる。その移す時、これ面白い、あれ時間になった、まあ皆さんちょっと
すごい難しい、
難しいんだよね、はい、ここは。だけど我々の体はそんなに難しいんだっていうことを覚えておきましょうよ、
はい、
でね、ものすごく分かりやすく言うと、そのどんどんどんどんコピーが生まれて、私たちは私たちになってるんだけど、皆さんコピーです、コピーをどんどん作んなきゃいけないんで、コピー用紙が大事になってくんですよ、
はい、
老化ってね、皆さんものすごく複雑な生命現象なんですよ、
はい、
もう明日も食い下がります。この次また明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
目の前にティッシュペーパーの箱を置きましてですね、
はい、
私の相棒の香菜が苦しんでおりますが、ちょっと花粉症でずーっと鼻を噛み続けておりますが、
すいません、はい、
花粉症に一切関係なく
今ティッシュでこよりを作っていらっしゃいますけど、これが関係してくるんですね。
これが関係、
はい、ね、螺旋構造ですね、
螺旋構造です。これあの、
はい、
こよりを2本巻きつけました、
はい、
ね、これが二重螺旋の、うん、DNA だと思ってください、
はい、
ね、DNA でいいのかな、ごめんなさいね、とにかく二重螺旋になっておりますね。それで新しい細胞を作るとき、コピーを作んなきゃいけない。で今 TACG の順番で塩基配列があって、これくっついてる、
はい、
それで一回ほどくんですわ。
ほうほうほうほう。
そして違うテープを入れるわけ、
うん、
そんで一本を作るんだよな、
はい、
なんかそんなことなんだよ、
はいはい、
で写し取りっていう作業の時に、これコピーだからね、コピーしていくんだけど、あのここをね、糊でくっつけるんだって、うん、ペタッと。それでまた剥がしていって、
うん、
こいつは出ていって、違うやつとまた一個のその染色体を作ったりするんだけど、糊でくっつけたでしょ、両方ペタッと一回ね、
はい、
そのコピーテープ、実は限りがあるんだって。
はい、
染色体の二重螺旋をくっつける、これがあの端の、あのアグネット、留め金のようになってるエンドキャップがある、
はいはいはい、
これテロナーって呼ばれてるらしいんだけど、
はい、
これがあの RNA が鋳型を持っていて復元するんですけど、 RNA の、復元能力には限界があって、その留め具を作る個数が決まってるんですって、
うん、
でこれができないとうまく細胞の新しいのが作れなくなっちゃって、ミスが多くなるんだって、
はい、
で修正速度がどんどん遅くなっちゃうっていうことがどうも老化らしいのよ。だからじいさんって眉毛にやったら長い毛が一本あったり、
はい、
それから生えちゃいけないところに毛が生えて、
はい、
まあそのあの変なとこじゃなくて
耳とかね、
耳の中に毛が生えたりする人がいたじゃん、
わ、はいはい、かります。
あれはそのテロメアだったっけかなんか知んねえけど、そのテロナーかな、テロメアかな、その留め具が緩くなっちゃって、毛作らなくてもいいのに耳の細胞がなんかこうグズグズになって、紐が緩いのよ、
はい、
若い時はしっかり巻きついてたのが、うんうんうんうん、なんか緩くなってくるんだよ、
はいはい、
それで勘違いしちゃって細胞の中で、
はい、
もう生やさなくてもいいのに毛生やしたり、
はい、
あの伸ばさなくてもいいのに眉毛にあの一本だけピーンと
あります、触覚みたいな、
あ
触覚みたいな、
そうそうそうそう、私なんかもそうです。私もあるんです、あメイクの女の子切ってくれるの、
整えてらっしゃるんですね、
じいさん眉になってるとかって言いながら、
はい、
そんな風なことを老化と呼ぶんじゃないか。でその緩くなったところがミスの細胞を作ると細胞で炎症を起こしちゃうんだって、
はい、
その炎症が 実はがん細胞が発生するがんリスクの元になるっていう。だから老化というのは何かというと、とある年齢に訪れる複製の劣化が細胞の修復速度が遅くなる。そうですな、最近やっぱ体痛めても治り遅いもん。
そう、風邪も長引くし、咳も止まらない、はいはい、傷も治りにくくなります、
はいはい、そこの部分が細胞自体で毒素を放出するということ、炎症がひどくなるということで、
はい、
がんリスクが高くなる。で、そのことがどんどん進んでいくと老化はゆっくりと死に向かい始めると、
うん、
生きるとは何か、生きるとはゆっくり死ぬことである。ゆっくり死に向かうために、実は体中の細胞はたくさんの細胞の死によって支えられている。そうですよね、細胞が死んでいくんです。でもそれを補いうる細胞があるから、私は若いなんですよ。
はい、
お肌つるんつるん、お水弾いてるですよ、
はい、
だんだん弾かなくなるんですよね、
はい、
アポトーシスと言いますが、細胞には自殺のシステムがありまして、ある年月を過ぎますと細胞死んでいきます、自分でちゃんと。そのことで次の細胞ができることで、私は昨日と同じような私の顔をしてるんです。だからアポトーシス、死んでいく、自殺する細胞によって生きるということが支えられているという。これの面白いでしょ、
はい、
で、がんとは何者かといえば、自殺しない細胞のことなんですよ、
はあ、
つまり死なない老人っていうのかな、死なない老人っていうのが生き続けるために、その入れ替わらないでそこにいることが命そのものを起こすという、死なない、細胞が起こすのががんで、逆の意味でまだ生きてほしいのにどんどん死んじゃうっていうのがアルツハイマーなんです。老人が死ぬタイミングっていうのは生命にとりましては重大なんでございますな。そんなお勉強は明日も。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はこんな話になりましたですね。アポトーシス、自殺を忘れた細胞が引き起こすのががん、嫌だ嫌だ嫌だ死ぬの嫌だって叫んでるのががん細胞で、そしてもうダメ、もう死んじゃうって言いながら、まだ生きなければならないのに次々自殺を引き起こすのが、体に起きますと、細胞がそういうことを引き起こしますと、アルツハイマー、あるいはパーキンソン病になるという、筋肉減弱、消失でございますですね。
はい。
そういうことを考えると、やっぱり生き物ってのはバランスなんですな。重大なことは、生物の中には死のうとしない動物もいます。裸デバネズミとか。
あ、どういうネズミなんだろう。
さまざまみたいにハパーン飛び出して全裸。
まあ、全裸でしょう。
全裸、
うん、ネズミだから。
それちょっとやっぱりギョッとするようなネズミですよ。
は、死なないんですか。
え、
死なない。
死なない、事故に遭うまで生き続けるんだって。
え、な何年何十何百、え、どういうことです。
ずっと同じ成人のまんま。
不老不死ってことですか。
不老不死と言ってもいいでしょうね。
で
も不老不死の割にさっぱり増えないところを見ると、彼らを待っているのはやっぱり他の強い動物に食われるとか、
はい、
それから飢えて死ぬとかっていう事故が多発してるんでしょうね、
はあ、
でないとそこら辺裸デバネズミだらけになってしまいますから、
はい、
で、死なないということを前提にしている生物というのは、その数を増やすことができません、
はい、
では人間はというと、
はい、
これは死ぬことを前提に進化した動物であります。人という動物はいつか死ぬことを前提にして生きております。自然界の弱肉強食を避け、死を群れ全体で平均化し、群れにとって一番大事なことは絶滅を避けるという生存戦略、
はい、
これを選んだ猿が人間なんであります、
うん、
だから私はかなさん思うけど、我が子をね、父親をね、いじめ抜いてという、 母親もそれを横で眺めておったっていう、もう腹立たない、
はい、いやもう信じられないです。
信じられないよね。
はい。
なぜ信じたくないか、なぜ腹立つかというと、私たちが生き残ってきた生存戦略を裏切っているからですよ、
はい、
それやっちゃおしまいだよっていうのが人間にはあるんですね、
うん、
こっからは私の意見ですね。そういう赤鉛筆の印がついております。ご披露しましょう、
はい、
では日本の場合はどうか。私を含む巨大な数の老人世代が若い世代にのしかかっております。これは厳然たる事実であります。老人が生き延びることによって子供が生まれることが少なくなっているという言い方をなさる方もいる。一体に日本人にはなぜこんな進化圧がかかっているのか。日本は外部からの攻撃、体で言えば細菌、寄生虫の脅威が絶えず予想されます。体に例えて国際社会を見ましょう。周りは恐ろしげな国ばっかりですよね。日本人を理解したくもないというような隣人の方もいらっしゃいますし、さわびろを繰り返す隣人もいらっしゃいます、
はい、
さらってゆく隣人もいらっしゃいますし、小さな島がどんどん根室に近づいてるんですけど、俺んとこ俺んとこって言い続ける人もいらっしゃいますね、はい、それから潜水艦で人んちの庭先をブンブン走っている超大国もあるという、その上にですよ、非常に厳しい自然にあります。まずは平べったく言いますと、寒暖の差、これが非常に厳しい。日本人は3ヶ月前後にくるくる変えていかなきゃいけないんですよ、
はい、
大変です。これ生き物にとっては、それから食料も分かち合うとか、もったいないを繰り返していかないと、もうこの国はたちまち食料に困る国であります、
はい、
その上にです、これほど災害の多い国があるでしょうか、
はい、
地震、豪雨、そして台風、そして社会環境ですね、私も含めまして、老いても休めず働かねばならない、これほどのストレスの多い国なんですが、世界に誇る長寿国なんでございますね。
うーん、
そうやって考えると、
そうか、
ここにあの例の自然界のホルミシスという、実は長寿の原動力があるのではないだろうか。でやっぱ考えてみると、日本の老人は確かにストレスに強い、その次にかなさん、日本の老人は清潔を好みます。もちろん個人単位ね、これくらい道路履いてる老人はいないな。
そうですね、よく見かけますね。
皆さんね、嘘と思うならね、ちょっと道見て、本当にね、時折塵一つ落ちてないってあるよ。
毎朝ルーティンでやってらっしゃる方も
多いですもんね。そうそうそうそう、老人はなぜ格も増え、なぜ格も長生きをしているのか、うん、武田曰く、老人は次なるバランスを準備している。
お、
私この説、自分の説なんですが、ちょっと今酔ってるんですね。
いい説唱えちゃった。
そうですそうです、ドキドキしてるの。それでは本にございました具体例で考えていきましょう。ウサギは森で生きております。森で生きるウサギに、これあの自然環境のウサギですよ、動物園のウサギではありません、
はい、
森で生きているウサギでありますが、これはね、話時間かかりますんで、明日の続きということで。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
老人と環境といいますか、社会全体のバランスのことを考える意味で、昨日話取っかかりに持ってきたのがウサギで考えてみよう、
はい、
ウサギが自然界で、これ野生のウサギです皆さんね、森で生きていく、この森で生きていくためにウサギが絶対に守らなければならない掟がある、
うん、
もう掟っていうのも進化論だろうな一種の、
はい、
これは何かというと、環境収容力による動物扶養力によってその数が守られている。つまりウサギが森の中で生きているというのは、ウサギを養うだけの広さと豊かさが自然にあるということですね、
はい、
当たり前のことですね、
はい、
このウサギの生存を支えている森の 条件とは何か。当然でありますが、草原の草の成長スピードです、
うん、はい、
この草の成長を無視して繁殖が上回れば、特にウサギは年から年中交尾する生き物ですから、はい、だからバニーガールなんだよ。
本当に、
うん、一年中いつどこでもウサギは交尾できるんです。
そういう象徴なんだ。勉強になりました。
ベニーガールじゃない、
バニーガール。
バニーガールはそういう意味だそうです、
ね、はいはい、
で草原の草の成長のスピードとウサギの頭数ってマッチしていなければならないんですよ。その草の成長を無視してウサギがの繁殖が上回ればウサギは全滅の危機にあるんです。だから草の成長スピード、天敵みたいなものにやられる、鷹に食われたり襲われたりすることあるじゃないですか、蛇に襲われたり、はい、そういうことも全部含めて危機を入れといて森でウサギは生きている。
うーん、
で現地球で起こっている政治活動あるいは経済活動は何かというと、草原の草の奪い合いなんです、
はあ、
自由経済っていうものが世界中を草原にしたんですね、
はい、
中国は世界の森へ進出しなければ13億は間違いなく飢えます。このまま行けば中国は2億人の老人を抱えるんですよ、
はい、
老人大国を2歩も3歩も手前を行って体験しているのは日本で、老人大国を一番最初に抜けるのは日本なんです。ものすごい言い方をしますが、私たちこれからバッタバッタ死んでいきますから、
はい、
その時に私ども老人が見事なタイミングで死に切ることと有効なバランスをこの国にもたらすと、私たちは死にがいのある老人になるんですね、はい、その第一歩が、俺はね、もう近頃そう思えてしかない、これ武田の考えですからね、
はい、
俺ね、かな、それがね入管法じゃねえかと思ってんのよ。
ん？
アジアの青年とか世界中日本にの文化に興味を持ったり理解を示してくれた青年や若い女性をこの国に招きたいわけさ、
はい、
で、まあ、日本という国をもしよかったら愛していただいて、そういう下地作り、
うん、確かに今少子ですから子供少ないので日本は、
うん、
多分足りないんですよね、
うん、だからこの国が割といいなと思ったり、あるいは死んでいく老人たちが、いいお父さんだったよとか、私は花瓶と紙瓶間違えちゃったとか、なんかそういう看護婦さんがいたりなんかするという病院を紙瓶花瓶紙瓶花瓶パパさんわからないよとかって、そんな人でもいいんですよ。そう、老人が幸せだったら、
老人が幸せだったらね、
老人が幸せだったらいいじゃないですか。
それ大切なことですね。
そんなこと気持ちの問題だよ。そういう人たちが あのおじいちゃんよかったなとかして、この国いいなとかって思って、うん、この国を気に入って結婚していただいて、子を一人か二人産んでくれて子が増えていくという、
はい、
一番最初にお話しした性は多様性を好む、あのね、単一民族を嫌うんです。性は単一民族でまとまってる国があるとします、その国は一つの病で一夜にして滅びるという性格を持ってるんです。多様性です。南の病気にも強い、北の風にも強いという、そういう子たちが日本中に増えること、
はい、
それが日本を強くすることではないか。だって皆さん街の不安ひやあなんだ治安だごめんなさい不安と治安間違えちゃったよそれあるかもしれんけど、でもね皆さん聞いて、
はい、
今日本で活躍してるのはハイブリッドですよ。そうじゃありませんか。陸上ケンブリッジアスカ、テニス大坂なおみ、相撲高安御嶽海、野球ダルビッシュ、俳優では草刈正雄、モデルではローラ、みんなハイブリッドじゃないですか。
ハイブリッドだ。
ハイブリッド社会とは何か、多様性なんですよ。その礎を作るのはご老人、我々65以上の高齢者、にこやかにフィリピンの看護婦さんと会話する、その人が高安を産んでくれる可能性があるんだから。
はい、高安をね、
ごめんな、ちょっと俺な疲れちゃった、熱弁が過ぎてごめんなさいね 今肩で息してんだけど。
明日またありますから、
ね。あ、明日あったっけ。そうです、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はもう肩で息するほど叫んでしまいましたけども、はい、多様性を求める性、その形質の獲得の下準備こそが日本の老人問題なのだと。若者をこの国に招き、この国の女とあるいは男と夫婦をなし、そして生まれた子たちは日本とのハイブリッド、やがてはダルビッシュになるかもしれない、やがては大坂なおみになるかもしれないという、
はい、
そこに日本の未来があるのではないか。また日本の女性はこの手の結婚に強いですね。
お、強いですか。
俺そう思うぜ。
ほう、
いやいや、俺の知り合いでサウジの男と、まあ、離婚しちゃったんだけど、結婚して 3,4 年住んでた女がいるよ。
へえ。
そんなん平気じゃん、惚れた男一人いりゃ。
まあそうですね、
言葉が違うが宗教が違うが言っちゃうもん。
うん、
日本の男ダメだもん。
男性の方がちょっと守り入るかもしれません。
日本の男はやっぱりそこがまあいいとこかもしれない、うん、ダメ、俺豆腐食えないとダメとかさ、すっげえ俺がそうなんだよ。やっぱり豆腐食いたいよねとかってなんかさ、そんなこと言ってるやつはダメだよな。俺が典型的なダメ、はい、でも日本の女性が持っているそのハイブリッドの血、
うん、
これはやっぱね、豊玉姫の血というか、日本の神様の山彦と結婚したのは、
はい、
竜宮のサメの化身だからね。
うーん、
新潟の方じゃ鶴が嫁に来たんだよ本当に。
そうですね、
鶴とやって浜松にはタニシと結婚したやついるんだよ。
タニシなんです
か。タニシ女房ってのはいるんだよ。女房が作る味噌汁がやたら美味しいっつんで村中の評判になって、私が味噌汁を作ってるとこは覗かないでくださいっていうところが、亭主がバカでこっそり覗いたらタニシがお尻を味噌の中につけてたっていうさ、
恐ろしい話だね。
それはあるんだよ。さあ著者は言います。老化、ご老人方聞いてくださいよ。老化は進化のスピードを上げる最高のギアなんですって。
お、
老化によって競争の公平性と個体の多様性が2倍のスピードで進む。寿命の短い個体では50代ぐらいで死んでしまうような国では遺伝子の多様性はかなわない、うん、寿命の長い集団のみが遺伝子プールを大きく広げて貢献することができる、
はい、
あの寿命の短い国では遺伝子の多様性をなくす前に死んでしまうんで、だから老人の面倒見なくていいという手間が、回転が早い分だけ助かるんだけども、はい、その分だけ若い男がお父さんの後継ぎをしてしまう。そのことでジグソーパズルのピースは生まれるけど絵が変わらない。今いい例えしたな俺、まあ、ゾクッとしちゃったごめんな。これわかるでしょ、
はい、
だから老人たちが生きている今こそ老いを利用して若者、つまり若い人にすがる、それが国内でも国外の若者でも若者の本質を見抜いてすがる、で助ける若者を呼び寄せる。くどいけど本当に、市民と花瓶間違えちゃったおじいちゃん、いいよいいよ花瓶でするから、優しいねおじいちゃんとかって、そんな日本語の上手じゃない看護婦さんがいてもにこやかに笑っているその看護婦さんが薬剤師と結婚してまたいいのができたり、中山教授みたいにできるかもしんねえじゃん。
山中教授
だ、ごめん。
おじいちゃん
市民と花瓶間違えちゃった。で著者はですね、これ本すごいんですよ、
はい、
長寿のために持論を展開しております。ここでは触れません、
はい、
健康法に関しましては安易に話に触れますと意外とその説が何年後かに簡単にひっくり返ったりなんかするんですよ。
そうですね、
健康法って難しいんだよな。
そうなんですよ。
ただあのこの著者が繰り返しおっしゃっているのはアンチエイジング薬は確実に進んでいるそうであります。年を取ることに関して私たちはますますやっぱり医学ににじり寄っていくのであろうということでありますね。私たちはなぜ老いるのか、老化は私たちが獲得した進化の形質である。ただし老化は老人が死に絶えた後、前期後期全部ご老人方聞いてください。老化は老人が死に絶えた後、 孫たちの代において意味を見出します。
ほう、
私たちが死んだ後、私たちの孫の代でおじいちゃんがやったことがきちんと成果として出ると、
はい、
老いることには必ず意味があります。しかしその老人が最後まで老人の役割を果たして死んだということは、死んだ後にしか顕現しない、出現しない、成功は確認できない、
はい、
そのことを自覚して、これいいよな。でいかにね、過去の体験というのがすごいかっていうのを、このアメリカの学者さんの一例からご紹介しましょうか、
はい、
19世紀アイルランドでジャガイモ不足による飢饉があった、
はい、
100万の単位で人々が死んでいくんですよ、うん、そのために彼らももう生きることに必死で移民としてアメリカへ渡っていくんです。アメリカへ渡った移民の これがアメリカ文化を作っていくんです。つまり孫の代になってじいちゃんたちの苦労が初めて孫たちの体で花開くわけでありますな、
はい、
私も含めてでございますが、良い国を作るために我ら老人頑張りましょう。一番最後に武田鉄矢はこんなことをメモに書いております。桃太郎、金太郎、かぐや姫を育てたのはこの国の貧しいおじいちゃんとおばあちゃんです。70、80のじいさんばあさん、ローマン、ローウーマンは一日にしてならずというわけでございまして、また来週。